ご理解第40節重いものを覆っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を務めするがよい。徳川家康という人は、この世を重い荷物を背負って山坂を登るようなものと人生を見ています。世のほとんどの人はまさにその通りだと思っています。どんな重いものでも楽しくありがたく持って渡れる力を与えられる道を金光大臣は教えています。しかも人間が人間らしく生きる手立てを家業を務め身につけていけるのです。その気になれば誰でもがいただけるのです。人間が人間らしく生きる手立てを家業を務め身につけていけるのですとおっしゃっておられます。この人間が人間らしくということについて、師匠大坪宗一郎氏は、愛楽の目玉商品は何かと、その神様からそれこそ生き生きとしたサバの目の玉をいただいたとおっしゃっておられます。ですからこのサバ、愛楽的巡りとも言われますが、サバの目玉、まあサバの目玉、愛楽的新人ですね、それの目玉商品は何かと、これは人間が人間らしくということだと教えてくださいます。人間が人間らしく、まあ生きるというのでしょうかね、生きながら信心を進めていけるということでしょうかね。その人間が人間らしく信心を進めていけるということが、実はこれは大変な、何と言いましょうか、魅力的なことだと思いますね。と言いますのは、信心の修行とかいわゆる宗教というものにはいろいろな戒律があったりいたしますね。何を食べてはならんとか、これを飲んではならんとか、何月何日か何日までは断食だとか、まあ昼、まあお天道様が照らしている間は断食をしなければならないということで、その反動として日が落ちてからたらふく食べるといったような、まあ何と言いましょうかね、かえって卑しいような、寒しいような妙なことになってきたりもいたしますけれども、そのいわゆる宗教、信心の稽古には戒律がつきものであったのが今までの世の習いであった。ところが師匠は愛楽理念によって、それこそ人間が人間らしく、あれを食べてはいけない、これは飲んではならない、あれをしてはいけない、これはしてはいけないというものはないのだと。人間が人間らしく、食べたいものは食べ、飲みたいものは飲み、したいものはする。いわば、その、なんて言いましょうかね、そういう神様から許されてさせていただくのであれば、何をしてもよいのだと。まあ、一つ釘が刺されておるのは、神様から許されておればということですけれどもね、その神様が、あれはダメだ、これはダメだと許されないことはないのですから、まあ大体において許されるわけですね。よほどのことがない限りはダメだダメだとは神様はおっしゃいませんからね。大抵のものは人間がそれこそどう過ごさないということが大切ですね。どう過ごさない範囲においては大丈夫だということですが、飲みすぎたり食べすぎたりするとそれこそ絶食のもとになるぞと。飲みすぎ食べすぎ、いわゆる何と言いましょうかね、はいけませんけれども、ある程度のその許される範囲であるならば何をしてもよいのだと。そういう何をしてもよいという、いわば日常生活の中で 信心を進めていけれるのがこの師匠の説かれる愛楽理念だと。まあこの日常生活においては何をしてもよいと、いわゆる今まであった宗教につきものであった戒律のようなものはないのだという、ここが愛楽の目玉商品だとおっしゃっておられるわけですけれども、ところがこれはどこまでも目玉商品なのです。スーパーなどで目玉商品というものがありますね。私もスーパーで働いておりました頃はよく目玉商品をそれこそ開店前に並べるというようなことをしておりましたね。例えば今日は卵が安いですと、それこそ1パック39円ですとか、今日は豆腐が安いですと、豆腐が1丁それこそ今いくらぐらいするのでしょうかね、とにかく安売りです。その安売りの商品を並べる、そしてお客さんがその安売りの商品を目当てに来てくださる、それをそのための目玉商品であるわけです。ですからまあいわば安売りの商品というのが目玉商品ということになりましょうかね。その人間が人間らしくというのは、いわば人寄せのための安売りの商品であるわけですね。しかしスーパーとして本当に売りたいもの、百貨店にしても本当に売りたいものはもっといい商品があるわけです。その安売りの商品であったり目玉商品を売ってもまあ儲からないわけです。ただ客寄せのためにあるという商品です。ですから場合によっては赤字でも売りますね。赤字を出してでも人が集まってきてくれる、そのためには目玉商品を安売りで出すということになるわけです。しかし師匠が本当に売りたいもの、本当に人々に買ってもらいたいもの、それはまだ奥にあるわけです。目玉商品はどこまでも人集めです。本当に師匠が売りたいもの、それこそ泥の心であったり成り行きを大切にであったり一切が親愛であったり我が心であったり、そういうものは目玉商品ではないと、安売りはしないとはっきりおっしゃっておられますね。例えば日月の心であったり、その日月の心は目玉商品ではないわけです。ちゃんとお金を払ってでも買ってもらわねばならない正規の商品ですね。しかしその正規の商品を正規の値段で売っておるだけでは人が集まってきませんから、そこに安売りの商品、安売りの目玉商品を出して人を集めて、そして知らず知らずのうちに本当の商品を買わせるというのか、買ってもらおうという魂胆があるわけです。目玉商品を安売りをして人を集めておきながら、そして知らず知らずのうちに本当の商品を買ってもらおうというわけです。このお話の家内が、研修はどうおっしゃっておられますか、聞いてみたらどうですかと言いますので聞かせていただきましたら、驚くべきお話をしておられました。今日はみんなその研修の時にみんながその日の朝のご理解をまとめているのを発表されるわけですけれども、そのみんなのまとめのお話を聞きながら、まあこれは最後の方でしたけれども驚くべきことをおっしゃっておられました。ある先生などは実にまあ見事に今日のお話をまとめてくださっている。しかしそれは今日私が語ったことをまとめているに過ぎない。 ということだったのですね。実は今日お話ししたのは、今日のご理解はその言外の言を汲み取ってほしかったのだと。まともにこうだとは言えない話がある、いわばご理解の中でこうだと決めつけることができない話があるのだと。まあそんなことをするとその名前を出された方に対しても失礼にあたる。だからそれはできないけれども、実はそういう生き方ではダメなのだ。こちらの方が本当なのだ。ということを言いたかった。その、いわば言わんとするところ、言外の言を汲み取ってほしい。まあ、そういう師匠の言外の言を汲み取ったところのまとめをしてほしかった。ということなのですね。これが昭和56年の話です。昭和55年頃にはそういうものはまだありませんね。まだその師匠が語られるそのものをいわゆる普通にまとめる。それでよかったわけです。ところが昭和56年頃になるとその師匠の話をただまとめるというだけではダメになってきたわけです。いわば師匠の行間を読むというのでしょうかね。ご理解の行間を読む。あるいは師匠が本当はこういうことをおっしゃりたいのだ。でもご理解では言うことができない。というその言外の言を汲み取ってまとめる。ということが要求されるようになってきた。これはどこにあるのか。それは師匠と修行生の間のより近くなってきたからだと思いますね。私ども人間関係でもそうですけれども、いわゆる仲が普通の時、仲良くなり始めというのでしょうか、それそういう時にはいわゆる杓子定規ですね。右といえば右、左といえば左、いわゆる杓子定規なものです。ところがそれが夫婦間でもそういうものではないでしょうかね。仲がだんだん良くなってくる。相手のこともわかるようになってくる。相手の心がなんとなくわかるようになってくる。となると今度は杓子定規ではない。それこそ阿吽の呼吸とも言われるようですけれども、その心の内が伝わってくるようになる。その心の内を読んでくれよというのが師匠の言外の言を悟ってくれよということになってきたのではないでしょうかね。これは私どもと神様との間においてもそうだと思います。あの師匠のご理解の中に、雨の降る日はおじゃるなというように、濡れておじゃればなおかわいいというのがありますね。雨の降る日はもう来なくていいよと、雨が降るから濡れるから来なくていいよと口では言っておるわけです。それでも、いやそれでもと言って濡れてでも来る。そうすればなお一層かわいいものだというのが、いわばこちらが本音であるわけです。まあ建前と本音というようなことも言いますし、また行間のを読むとか言外の言を読むとかいうことも申しますけれども、神様と私どもとの間柄においてもやはりそういう、何と言いましょうかね、神様の建前、神様の本音の、神様の本音、言外の言を読み取る力をやはり養っていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。